皆様こんばんは。怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78、毎月第4日曜日22時からの1時間、皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします。今宵耳にするお話が真実なのか、はたまた空想の産物なのか、決めるのはあなたです。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78、この番組では怖い話、不思議な話を、実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私エリア78案内人クスノキでございます。今月は前半で投稿恐怖体験談として過去の投稿からリクエストをいただいたお話を再度ご紹介した後、新作を3話お話しします。後半はオカルト試写室で話題のあの映画の話をします。不思議な物語もありますよ。今月も最後までお付き合いください。オカルト FM エリア78、この番組は 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、リアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。 FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。 Spotify でもアーカイブをお聞きいただけます。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールアドレスは mail@okalto.okinawa、mail@okalto.okinawa、またはオカルト FM エリア78、ツイッターアカウント、インスタグラムのアカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きの皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今月は投稿恐怖体験談スペシャルとしてお届けします。だいたい夏場はですね、こういった、怖いお話をお届けするということが毎年恒例になっておりますけれども、今月もまたお話していきたいと思います。過去にもね、何度も恐怖体験談お話をしてきているんですけれども、最近番組を知ってくださった方とか、最近聞いていただいているリスナーさんというのもちょっと増えてきているようです。でその中でですね、過去のお話とか、以前から聞いていただいている皆さんにね、過去のお話でもう一度聞いてみたいというのをリクエストくださいということをちょっとツイッターで募集したところですね、リクエストが来ております。だいぶね、以前のお話なので、初めて聞くよという方も多いのではないかと思いまして、今回ですね、特集的にさせていただこうかなと思っています。なかなかですね、私が実際他では聞いたことがないようなお話が大体、メインになってますので、初めて聞いたよという方も、今回初めて聞くよという方も多いんじゃないかなと思います。まずですね、県内リスナーさんからリクエストいただきました。いつもお便りにありがとうございます。以前学校のトイレの鍵が勝手に閉まっていたような話があったと思うのですが、どの回か忘れてしまいました、リクエストできますかということでいただきました。ありがとうございます。こちらですね、どの回だったかなと探したところですね、これは投稿恐怖体験談 この特集とかではなくて、2018年3月第3回放送ですね、学校の怖い話にお寄せいただいたお話じゃないかと思います。当時の原稿を少し整理してね、新たにお話ししたいと思います。とある学校の話です。 その学校には新しい校舎と古い校舎があり、どちらも使われています。新しい校舎は窓が大きく、日当たりはよく明るい雰囲気です。一方で奥にある古い校舎は建物自体が古いため、日中もどこか薄暗い感じがします。その古い校舎の中央には1階から4階まで続く階段があります。その階段の隣にはトイレがあり、女子トイレは小さく、個室が2つと手洗い場、清掃用具入れがあるだけの簡素な作りです。今時珍しくどちらの個室も和式トイレです。薄暗いそのトイレは少し不気味な感じがするものの、幽霊が出るとかそういったはっきりとした話はありませんでした。ところがある日の放課後、清掃時間のことです。1階の女子トイレの個室のドアが突然外から開かなくなりました。中に人がいる気配もなく、女生徒と女性の先生だけがどうにもできず、男性の先生を呼んで外から登って開けてもらいました。古いトイレですが、鍵は缶抜き型で丈夫なものでした。乱暴に扉を閉めたとしても勝手に鍵がかかるはずはありません。中からよじ登って外に出た様子もなく、清掃前に鍵がかかっていたという話もありませんでした。1階には女子トイレしかなく、生徒の移動も多い時間帯ですから、男子生徒がいたずらで入った可能性も低い状況です。結局この扉が開かなくなった原因は分からずじまいでしたが、なんとなく違和感が残る出来事でした。ちなみにその学校には配達に来る業者さんはトイレのあたりで何か警報を感じ振り返ることができなかったと話しています。またある先生がそのトイレの近くの階段を上っていたところ、降りてくる女性とかいたのですが、振り返るとその姿はどこにもなかったという話もあります。敏感な人には何か見えているのかもしれませんというようなお話で、おそらくトイレのね、鍵が閉まっていたというのはこのお話かと思います。それとですね、ここでね、もう一つ、ね、続けてお話したいんですけど、これは9月、同じ年の9月の第8回放送の学校の怖い話2ということでご紹介したものなんですが、こちらの方もですね、ちょっと整理しまして、もう一度聞いていただきたいと思います。とある学校の裏手にセミナーハウスという建物があります。このセミナーハウスは部活動の合宿やテスト前の勉強会などで使われる施設です。建物は2階建てで立派な作りをしています。宿泊できる大きな和室があり、広いキッチンのある食堂も完備されています。そしてこのセミナーハウスは頻繁に使われているわけではありません。それには理由があります。2階の宿泊室に幽霊が出るという話が昔から伝わっているのです。合宿の時は全員が1階の和室で寝起きをし、男の子ですら決して2階の部屋には泊まりません。実際に合宿中に幽霊を見たという話もありますし、夜になると2階のカーテンのない窓から誰かが覗いているのを見たという話もあります。さらに文化祭の準備で遅くまでセミナーハウスに残っていた先生が2階に上がる生徒の後ろ姿を見かけ、不審に思い追いかけてみたところ、その姿がどこにも見当たらなかったということもありました。こうした話は数多くあり、いくつもの怪談がこのセミナーハウスには伝わっています。ある時その高校の卒業生が仕事で学校を訪れた際に対応した先生から話を聞きました。その卒業生によると、彼が卒業した7、8年前には、すでにこのセミナーハウスの幽霊が出るという話は存在していたそうです。さらに、その人のお兄さんも同じ学校の卒業生で、15、6年前に在学していた頃から、やはりセミナーハウスの幽霊の話はあったと言います。こうしてみると、幽霊の話は長く語り継がれていることがわかります。先生はこういった話はこれからもずっと伝えられていくのかもしれませんと語っていました。ちなみにこの場所で生徒が亡くなったとか何かの死亡事故があったという話はありません。それでも幽霊は存在しているのかもしれません。一体この幽霊はどこから来たのでしょうか。 この学校が建つ前にこの土地で亡くなった人霊なのか、それとも成仏できない浮遊霊が住み心地の良い場所を見つけてここに留まっているのでしょうか。詳しいことは分かりませんが不思議なことです。はい、このお話覚えていらっしゃるリスナーさんいますでしょうかね。実はですね、当時は多分お話してなかったと思うんですけれども、このお話、このトイレの話とこのセミナーハウスの話、実はですね同じ学校のお話です。で、最初のトイレの方のお話で、そこの、ね、階段を上っていく女生徒がを見たよっていう先生、それとセミナーハウスで階段を上っていく姿を見たという先生、これ実は同じ先生なんですね。で、この先生は何かちょっとこういった霊感的なものがあったのかもしれません。で、もう一つね、ここで立地なんですけれども、この、セミナーハウスがある場所と、このトイレのある校舎っていうのが実は、まあ、車が1台ぐらい通れる校内の、ね、通路というか道路を挟んで、まあ、向かい合わせにあるわけですね。で、学校の一番、まあ、奥手の方にある建物ということなんですけれども、この区画がもしかしたら何か気が、ね、何かの気が強いというところ、空気が違うのかもしれないですね。ここに集中しているというかね。で、私もですねこちらの学校の話をいろいろ調べてみたんですけれども、やっぱりですね、近くの一度ですね何かでね、だいぶ前なんですけれども、この学校のある、同じ、まあ、近くの坂道に何か幽霊話があるっていうのをちょっと何かで見たんですけど、その時ちょっと私記録していなくて、今回探したんですけど、どうしても見つけられなかったですね。なんていうんですか、なんとかし何々という区域地区名が入りますよね。その住所が、まあ、近い場所だったんですね。あ、もしかしてこれ関連性あるのかななんてちょっと思ったりもしたんですが、その場所的にもその例のセミナーハウスとかがある方に近い側の話だったので何かあるのかなと思ったんですけど、今その話ちょっと調べられなかったんで申し訳ないんですが、他にもですね土地柄になるのがあるのかなということで結構調べたんですね。ただやはりよく学校のある場所っていうのは昔なんか病院があったとかね、何かがあったみたいな話、あまり人が住まないようなところに作るみたいな話も聞くんですけれども、そういった話もないようですね。土地柄もちょっといろいろ調べてみたんですが、特に目立ったそういった事件事故とかがない場所なんですね。なのでこれ結構不思議だなと思っていて、まあ、学校という土地柄ね、何かそういったのが人が多いところですからね、いろいろな何かが集まりやすいというところなのかもしれませんが、まあ、引き続きですね、この地区の幽霊話もう一回ちょっとね、詳しく調べてみたいなと思ってるんで、また再度分かりましたらお話ししたいと思います。はい。で、次のお話がですね、私の友人で番組よく聞いてくれている方からですね、そういえばもう一回話、どんな話だったかなみたいなことでね、ちょっと言われたものがありまして、なんかマンションのね、エレベーターのなんか話があったと思うんだけどっていうのを言ってたので、それちょっとお話ししたいと思います。この話好きで話なんですけど、2020年7月の第18回の放送の夏の恐怖体験祭りの時にお話ししたもので、沖縄県の MI さんからの投稿をいただいたお話、こちらだと思います。はい。ではこちらの方ね、当時の投稿そのまま読ませていただきます。これは私のいとこが体験した話です。彼女はテナントが入っているビルの上層階にあるマンションに住んでいました。毎日エレベーターを使って地下の駐車場とも行き来をしていました。彼女が部屋を出てエレベーターまで行くと、いつもエレベーターがタイミングよく止まっています。すぐに乗り込むことができます。できています。いつもついてるなぁと思いながら駐車場を降りていってそうです。彼女の仕事はシフトにより出勤時間がまちまちです。その日は午後5時ごろ部屋を出ました。あ、すいません。 時間間違えましたね。この日は午前5時ですね。朝ですね。午前5時頃に部屋を出ました。いつものようにエレベーターはその階に止まっていました。今日は急いでいたので、待たずに乗れるのはすごくラッキーだなと感じたそうです。いつもと変わらぬエレベーターに乗り込むと、駐車場のある地下のボタンを押しました。すると、いつもより早く扉が開きます。開いた階はテナントの入っているフロアで、当然早朝は開店している店などありません。警備員か誰かが乗ってくるのかなと思って少し待ちましたが、そんな気配もなく、真っ黒なフロアが口を開けているだけです。気味が悪いと思いながらも、閉めるボタンを押すと、エレベーターはまた下へ動き出しました。するとまたすぐ止まるのです。その下の階も同じく商業フロア。先ほどと同じように真っ暗です。怖くなって何度も閉めるボタンを押します。静かにドアは閉まって、また動き出しました。しかしまた同じように誰も乗ってくるのかはずのない真っ暗なフロアで止まり、扉が開くのを繰り返します。恐怖に押されても、その都度閉めるボタンを連打するしかありませんでした。やっと駐車場に到着すると、転がるようにエレベーターを飛び出し、自分の車に乗ってマンションを飛び出しました。彼女は家族にこの出来事を相談したところ、すぐに親戚一同がよくお世話になっているユタのところへ行くことになりました。ユタは顔を見るなりすぐに、子供の霊がついているね、と言ったそうです。エレベーターが必ず彼女の乗りたい時に待機していたのは、子供の霊がいたずらをしていたためだと言います。その日はいたずらが過ぎたのか、各階でエレベーターを止めていたそうです。すぐに除霊をお願いし、無事に払うことができたそうです。それから自分が乗りたいタイミングでエレベーターが待っているということはなくなりました。それでもたまに居住階にそのままになったエレベーターがあるととても不安になるそうです。今回ですね、ビルの階数とか場所は伏せております。私もこれちょっと詳しくは聞いていません。で、沖縄の人なら大体知っている場所ということでした。だから、まあ、ある程度の階数のある場所でテナントが入って上層階がマンションになっているって、そんなたくさんはないのかなと思いますけど、ここちらの方はね、現在居住もされているということでね、その辺は伏せますということでした。はい、これもね、ちょっとね、不思議な話ですし、やっぱり沖縄の怖い話では、ユタが除霊するんだなっていうのがね、わかるようなお話だったんじゃないかなと思います。で、結構この除霊って、霊媒師とかね、という話になっていくんですけど、沖縄も圧倒的にユタでしょうね。ユタの方に払ってもらったとか、ユタの方に相談に行ったとかいう話多いですし、私の友人もですね、家族でこうお世話になっているね、ユタの方がいるよっていう人もいましたし、私もの登園の方でもですね、登園というか、まあ、親族ではないんですけど、まあ、ちょっと縁のある方とかも、やはり何かの時には決まったユタさんを呼ぶっていう形で、まあ、各家庭にそういって信頼している方がいる感じありますね、まだね。はい。皆さん、ユタの方に、ね、会ったことありますか？私ないんですよね、実はね。お世話になったことはないんですけれども、まあ、もしね、そういった機会があれば、いろいろお話聞いてみたいなと思っているところです。はい。他にもちょっとですね、リクエストいただいたのがあったんですけど、ちょっと今回新作の方もお話したいということで、ちょっとどの話かはっきり、いくつか似たような話があったのかなと思って、ちょっと確認できてないのもあったんで、またですね、過去の放送回であった話とかも、私も好きな話結構あるんですね。よく話します。ドライブスルー怪談とか結構数があるので、そういったお話ちょっとまとめてね、機会があればまたやりたいなと思っております。はい、じゃあここからはですね、新しいお話なんですけど、今回私の方が体験者さんからね、直接伺った話をちょっと3つほど紹介したいんですけれども、1つ目のお話はですね、まず、数十年前にこう体験者、Y子さんという方が体験したという出来事をお話ししていきますね。 その頃、ワイコさんは腎臓を悪くして総合病院におよそ1ヶ月入院していたということです。退院間近に控えたある日に親友の R 子さんがお見舞いに訪れて一時外出することになりました。当時っていうのは今より病院の規制もかなり緩かったようで、体調が安定していれば、まあ、特にね、退院前ということもあったんでしょうね。体調が安定していれば外出許可というのは簡単に出たということでした。まあ、二人はボーリングしたり食事したりとね、半日を楽しんで、夕方病院の方に戻りました。病室に向かう廊下を歩いていたとき、突然、ワイコさんは後ろから強く髪を引っ張られて動けなくなりました。首も回らずに必死に引っ張られてると訴えたんですが、R子さんは何も見えずに、ただ立ち止まっているようにね、ワイコさんがただ立ち止まって、なんかおかしいけど、なんか突っ立ってるなっていう感じで、止まっているように見えたと言います。で、この時ですね、ワイコさんは金縛りに遭ってたんですかというふうに伺ったんですけど、そうではなくて、手足は動くことは動くんだけれども、首がもう回らないし、振り返ることはできないけど、とにかく後ろが髪をすごい力で、掴まれて引っ張られている状態だったっていうんですね。金縛りとは違ったっていうことなんですが、それでね、そのうちふっとね、力が弱まって、体が動くようになったそうです。で、まあ、その状況をですね、お医者さんとか看護師さんに確認してもらったそうなんですが、別に何かおかしいところがあるというわけではなかったということです。ただ、ものすごい力だったということで、全く見う、もう、歩けなかったっていうんですよね。歩き出すことができなかった。それで、何かね、病的なものじゃないかって心配もされたようなんですが、もう特にその後何もなかったそうなんです。で、数日後、ワイコさんは無事に退院されました。しかしですね、今度は先ほど来ていた親友の R 子さんが急性虫垂炎で同じ病院にも入れ替わるように入院されたっていうんですね。で、ワイコさんが今度はお見舞いに行くという状況になりまして、まあ、お見舞い、病室でね、会話をしていた途中で、急に R 子さんが突然激しい痙攣を起こしたっていうんですね。腕に点滴が、まあ、刺されているんですけど、その針が折れるんじゃないかなっていうほどの激しさで、もう、突然痙攣したっていうんですよ。で、もう、お医者さんすぐね、ナースコール呼んで、処置をして、症状は収まったんです。ただ、また何かおかしい、何か別のね、中枢炎以外の症状が出たか、薬の何かなんか分からないので、ちゃんとね、検査とかで調べたんですけど、結局原因を分からなかったっていうことなんですね。まあ、偶然なのか何か関係あったのか不明ですけど、ワイコさんにとっては不思議で、気味の悪い体験として今も記憶に残っているということなんですね。まあ、この話聞いて、なんかこのお二人のこと何も関係なさそうなんですけど、なんか入れ替わりね、急にまた入院するとか、その現場にいた人がですね、しても原因わからないけど、突然このその R 子さんがね、痙攣したっていうのも、この Y 子さんが遊びじゃないですね、お見舞いにやってきておしゃべりしてるとき、その一回だけだったっていうんですよ。前もさ、あともそれ以外このひどい痙攣を起こしたこと全くなかったっていうんですね。なのでこのお二人がちょうどいる時にっていうのがまた不思議な感じがしますよね、このお互いに。で、まあその病院の土地柄のことなのか、まあどちらかの R 子さんか Y 子さんに起因することなのかわからないんですが、 Y 子さん自身はですね、霊感とかも全くなくて、霊も見たことありませんっていうことです。で、場所とかもちょっと伺ったんですけど、これかなり昔の話っていうことで、この当時住んでいた場所からもですね、もう離れてしまっているので、もう地元離れてしまっているので、当時の主人の R 子さんともこのかなり疎遠になってしまっているということだったんですね。で、現在どのようにいるかはまあ分からないんですけど、まあ、大きい病院だった、総合病院だったということなので、まだあるんじゃないかなということを言ってました。で、詳しい、ね、病院の場所とかがあったらまたいろいろ調べてみたいなとは思ったんですが、まあ、今のところちょっとまたね、分かればまた教えてくださるということなので、また続報があれば番組でもお伝えしたいと思います。はい、じゃあ次のお話ですね。次のお話はですね、ちょっとね、土地にまつわる、土地というか家にまつわるお話をちょっと伺いました。主婦のケイミさんから伺ったお話です。 舞台はですね、ケイミさんのご友人である S さんのお宅で起こったお話ということでした。数年前に購入した中古住宅ということですね。建物は1階が独立した作りになっており、2階と3階が内部でつながっています。購入当初、 S さん一家は1階に住み、2階と3階は賃貸として貸し出す計画を立てていました。入居前、 S さんは知り合いのユタにいて家を見てもらいました。ユタは家の間取りを見て静かにこう言ったそうです。ここは霊堂になっている、このお札を指示する場所に貼ってください。手渡された数枚の札を S さんは言われた通りに貼りました。その後特に変わったこともなく、数年の間は穏やかな暮らしが続きました。しかし家族が増え、子供たちも成長してくると、生活空間が手狭になってしまいました。 S さんは住まいを1階から2階、3階に移し、1階部分を今度は賃貸に出すことにしました。引っ越してからしばらく経ったある日、家族全員が2階のリビングでくつろいでいると、階段を駆け上がる足音が響きました。木製の階段がギシギシとなり、足音は3階へ向かっていきます。外出していた家族の誰かが帰宅したのかと思い、 S さんは3階を見に行きました。しかしそこには誰もいません。足音はリビングにいた全員が確かに聞いていました。にもかかわらず人影はありませんでした。別の日の午後、家の中には S さん一人。洗濯物を畳んでいると、再び階段を上る足が響きました。足音が響きました。時間的に学校から帰るには早いので、夫が仕事の合間に戻ってきたのだろうと思ってたそうです。しばらくして様子を見に3階へ行くと、やはり誰もいません。その日の夜、夫に尋ねると、今日は日中は一度も家に帰っていないということでした。足音はその後もたびたび聞こえるようになりますが、家族はもう次第に気にしなくなっていきました。ただこの家で起こる出来事は足音だけではありません。家電製品が立て続けに壊れ始めたんです。テレビはこの 3,4 年の間に何度も故障しました。映像が急に途切れたり、音声だけが消えたり、時には電源が入らなくなったり、修理に出してもしばらくするとまた壊れ、買い替えても同じことが繰り返されました。洗濯機も何度も不調を起こし、コインランドリーを利用する日が増えました。他の家電も小さな故障や不具合が頻繁に起きています。家族の体調にも変化が現れました。原因不明の高熱が続くのです。病院で検査をしても、コロナやインフルエンザはいずれも陰性。数日寝込んでは回復し、また別の家族は熱を出す。そんなことが繰り返されました。さらに子供が学校で怪我をすることが増え、ある子は内臓の病気を患って、長期の闘病生活を送ることになりました。その子は病気の影響もあってか、以前は穏やかだった性格が荒くなり、精神的にも、不安定になっています。S さんは今のところお祓いや除霊をといったことする予定はないと言います。ケイミさんは友人の暮らしを案じていますけれども、この出来事は今も続いているということでした。はい。ですね、この場所まで、はっきり伺ってます。で、どこでも中古で購入した。ということですが、どのような経緯で騙されたかっていう話も伺ってるんです。ただこれちょっとラジオで言っていいかわからないので、今回は詳しい経緯をお話ししませんけれどもね。で、この前の住人が、その人も中古で買ったのか、その人が建てたのかはちょっとわからないんですけれども、まあどういった経緯でね、持ち主が買っていたかっていうところはまだ調べていないので、これちょっと追加で取材をしていこうと思っています。ただですね、大島テルというサイトね、全員、もうこれ聞いてる方全員知ってる大島テルなんですけど、こちらではですね、炎のマークはもちろんないです。で、この辺りを近隣にもないです。近くには全くなくて、まあ、その土地柄のものがちょっとわからないんですけれども、この辺りはですね、少し土地の経緯なんかも、今回ちょっとね、 最近聞いたお話でね、そこまで調べてないので、私はもうちょっと詳しい取材をしていこうかなと思っているところです。ただこれちょっとね、電化製品壊れるってよく言いますよね、霊的なもので。それに本当にね、家族の体調までね、悪くなってるっていう、この、なんでここまでしてお祓いとかしないんでしょうかねっていう話を、この投稿者のケイミさんと話したんですけれども、この、ケイミさんが言うにはですね、非常におおらかな家族らしいんですね。なんか音してるなみたいな感じになっちゃって、もう慣れちゃってね、音については全くもう気にしなくなっちゃってるみたいなんですよ。ただやっぱり家電がすごい壊れるとかっていうのは大変なことだし、もう体調まで悪くなってしまったらね、これ家族誰かちょっと気にしてほしいなと思うんですけどね。ちょっと、まあ、結構ご病気されてる子供さんもいらっしゃるのかな。ちょっと心配にはなりますね。結構大所帯のご家族だっていうことでね、その人数がみんな病気するっていうのもちょっと不安、怪我したり病気するっていうのも不安になりますけれどもね、こちらの方もまた追加でね取材していければなと思っております。はい、それでは今日最後のお話に参りましょう。はい、体験談をお話ししてくださったのはショッピングモールのフードコートでパート勤務をしている、こちらは K さんですね。 K さんは、ある日ですね、同僚の大学生のアルバイト T 君が休憩中にこんな話をしてきたと言います。キッチンのテーブル付近に作業してた時、背後ちょうどバックヤードの出入り口の方から自分の名前を呼ばれたということで、反射的にはいと返事をして振り返ったんですが、そこには誰もいなかったと言います。で、声はもう確かに聞こえたけれども、その方角には人影すらない、ね、不思議に思って周りを確認したけれども、同僚たちはね、皆さん目の前の作業に集中していて、呼び声なども聞こえなかったということなんですね。その時近くにいたベテランパートの H 川さんが軽い調子でこう言ったっていうんですね。ここにはね、なんかいるからねみたいな感じで軽く言ったっていうんですよ。で、 H 川さんのお話によると、この出入り口付近にある手洗いバーがあるそうなんですが、その辺りによく 何かしら出るらしいということなんですね。まあ、誰が見たっていうことはないんですけど、声が聞こえてくるということですね。姿を見てないけれども声が聞こえるということですね。で、別の日なんですけど、この H 川さんがキッチンカウンターの方で仕事を作業していたそうです。したらすいませんという声がしたんですって。で、お客さんが来たんだと思って、まあすいませんだけどお客さんですね。お客さん来たんだと思い顔を上げて注文カウンターの方に目をやったそうなんですけど、誰もお客さんの姿はなかったっていうんです。で、ほんの数秒前までは確かに耳にしてすぐに顔を上げてるのに、まあ誰もカウンターにいなかった。で、よく考えてみると、その声って注文カウンター側ではなく、全く逆方向の手洗い場の方から聞こえたような気がするんですね。で、しかもフードコートのお客さんは通常ですね、カウンターに従業員の方いらっしゃらなかったら、呼び鈴で合図するようになってるらしい。呼び鈴が置いてあるんです。皆さんそれパーチャーンと押して合図をしてくれるらしいんですね。だから直接すいませんとか声かけられてくるってことはほぼないっていうような状況なんですって。で、こうしたね、声だけ聞こえるって出来事は他のパートさんたちも経験していて、一人ので、聞こえたっていう、この H 川さんの話と、T 君の方は一人しか聞こえてなかったんですけれども、複数人がキッチンにいる時も聞こえると、その場にいた全員が例えばこうすみませんという声を聞くこともあるんだそうです。でもそれでもやっぱり姿はどこにもないと、声の主が見当たらないっていうことなんですね。で、その K さん、今日お話を伺った K さん自身はどうかといったら、 K さんもついにこの声を耳にすることがあったんです。その日の朝、キッチンで仕込みの作業をしていたバックヤードの方から女性の声でね、おはようございますと挨拶をされたということで、まあ、K さんちょっと何か包丁かなんか使ってたんでしょうね。下向いたままおはようございますと返事をしたそうですけれども、人が入ってくる気配がなかったっていうんですね。まあ、気になって顔を上げて出入り口の確認したんですけど、まあ、そこには誰もいなかったと。この手洗い場のあるその出入り口ですね。その出入り口はっていうのは、実はこのキッチンに入る一箇所だけで、出勤する人は必ずそこを通るはずの場所なんです。やっぱりおはようございますって言ったら、まあ出勤された方ですよね。でも、時間を確認したところ、 誰かが出勤してくるには不自然な時間帯だったと。やっぱり決まってますよね、あの勤務って何時からの人何時から決まってるんですけど、不自然な時間帯だったっていうんですよ。だから人が来る時間、従業員が来る時間帯ではなかったか、おかしいなと思ったらしいですね。で他のメンバー数人いたらしいんですけど、おのおの仕事をしていて、Kさんは H川さんにね、少し離れたところにいたので、H川さんに、今誰かおはようございますって言いましたよねって聞いたらしいんですが、H川さんも他のパートさんも数名いたんですけど、何も聞いてなかったということです。で、これまでの体験を合わせると、聞こえる声は全て女性の声だっていうことは共通しています。で、パターンが3つあって、名前を呼ばれるパターンと、すみませんと呼びかけられる。そして、おはようございますと挨拶をされるっていうものですね。この中でも、すみませんと呼ぶかけが最も多く聞かれているそうです。そしてどの声も必ずその出入り口付近の手洗い場のあたりから聞こえてくるということです。しかし声の主を見た人は誰もいないということですね。で、まあ、今もなお正体はわからないままなんですっていう話です。これは複数人が同時に聞くこともあるっていうので、ここがまあその人の思い込みとかではなさそうな話だなと思うんですね。で以前ね、このパートをしていた人なのかとか、なぜ呼びかけているのかとか、で、いずれもね、返事を求めているような感じじゃないですか。名前呼ぶとか、すいません、呼びかけておはようございまして挨拶するとか、何かレスポンスが欲しいような感じがしますよね。で、そこが、まあ、どういった例なのかな、ということで、ここもまたやっぱりショッピングセンター、最初の話は学校と同じように人がすごく集まるショッピングモールとかところなので、やっぱり何かしらの木とかがね、あるのかな、って思うんですが、この場所をちょっと調べました。で、これはですね、例えばこの土地前何があったのかな、っていうのを調べてみたんですけど、この商業施設とかが、まあ、近くにも商業施設あって、区画整理の造成地だったんですね。で、こちらの方は前に何かあったというよりは、もう更地とか農地が混在するエリアだったらしいんです。で、特定の建物の後に建ったとか、そういったところではなくて、その場所、更地とか畑、ね、農地を、まあ、そこの上にこの施設が最初に建ったっていうので、前の施設とか前に建ってた建物がどうこうという話ではないみたいなんですね。で、歴史的背景に何かあるのかとかもちょっといろいろ考えてるんですけれども、近くには一応ね、とあるグスクが、まあ直線距離で2キロ以内ぐらい、車で5分ぐらいのところにあって、廃所とか史跡も点在しているエリアであるんです。ただ、この建物の下に何か史跡とかあったということは、この調べた段階で確認できません。まあ、でもね、すいませんとか、おはようございますとか、呼びかけてくる例がね、昔のこういったものの関係があるともちょっと考えにくいですので、やはりこの建物が建ってから何かしらがあったのか、住みついてしまった例なのかなというふうにちょっと感じました。はい。今回ね、このお話の中で、特にね、今後もちょっと取材をしたいなという内容とかもありましたので、詳しくね、また調べて、機会がありましたら、皆さんにお話したいと思います。ただね、ちょっと例えばこの商業施設も現在ね、あるものですし、先ほどのお宅も現在住まれている場所ですので、まあ、詳しい場所とかね、そういったところはもうちょっとお話はできないんですけれども、何かしらのね、疑惑があるのかどうかっていうのは今後も調べていきたいなと思っております。ちなみにこの大島テルで、これも炎とかもちろんないです。何もない。そもそもこの建物最初に建っているので何もないところではありました。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回過去にご紹介したお話と新しくね、私が聞かせていただいたお話をご紹介しました。もし皆さんもね、ちょっと短い話だけど、こんな変なことがあって、まあ、怖くなくても全然構わないです。ちょっと変なことがあったな、ちょっと聞いてみたいな。軽い感じで全然構わないですので、まあ DM とかね、メールいただければと思いますし、直接ね、取材してもいいですよ。LINE の通話などね、そういうのを使って、直接お話聞かせてくれるよっていう方がいましたら、 もちろんあるし、まあ、県内の方でしたらね、あの取材に伺わせていただくということもできますので、まあ、私もいろいろお話ね、もうちょっとまとめながらね、今までいただいたお話もちろんまとめ直したりとかしながら、見直したりしながら、またこの恐怖体験なんかをまとめていきたいなと思っているところです。本当にあの以前ひとこわスペシャルもやったことあるんですけど、ひとこわももちろん大歓迎なので、なんか変なことがあったなレベルからですね、 UFO 見たようももちろんそうなんですけど、そういった体験談ね、まあぜひお寄せいただきたいです。もちろんいろいろ、まあね、いろんな YouTube のチャンネルとかね、あの多いので、まあなかなかね、このラジオでやってるこの番組までたどり着いてくださって投稿してくださるっていうこと方はあの少ないかもしれませんけど、こうしてね以前からちょこちょこお話をしてくださってる方もいらっしゃいますので、多分他では出てないようなお話っていうのを取り扱うこともできるかと思っていますんでね、ぜひ皆さんも怖い話、不思議な話お聞かせください。今回は恐怖体、投稿恐怖体験の方をご紹介いたしました。はい、不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家のかなさんの実話怪談をご自身の朗読でお届けします。
回る。僕は名護のスターバックスコーヒーで彼女の仕事が終わるのを待っている。僕の彼女は今日名護で会議があるということで、名護へと向かう途中拾ってもらい、車に同乗して名護のスターバックスコーヒーで久しぶりにゆっくり本でも読んでみようかと思ったところである。彼女はいつもよりも早めに仕事が終わると話していたな。その後せっかく沖縄本島の北の方に来たので、どこかへ寄り道をしてから帰ろうかということにもなっていた。本を読む前に少しだけ寄り道をしてみる場所を探してみることにした。そして僕は羽地内海を長い間見ていなかったなということに気がついていたのである。さらに思い出した場所があと一箇所ある。それは名護のとあるところにある滝壺である。数年前に妹やいとこたちと早朝からその滝壺へと行って泳いできたのである。滝壺までたどり着くまではおよそ20分の道のりを歩いていくのだが、木々に覆われた平坦な林の中を歩いていく。普段那覇で過ごしていると緑豊かなやんばるの自然に圧倒されてしまう。そして頭上を見上げると沖縄のパキッとした青い空と白い雲も見えて、本当に色鮮やかで美しいと思ってしまうのである。周りを見渡しながらゆっくりと歩いて林の奥へと進んでいく。普段の生活では聞こえてこない音も聞こえてくるのが僕の冒険心を刺激していく。この先には果たしてどんなものが待っているのだろうか。少しひんやりとした木々の中を歩いていると、思ったよりも割とすぐに水量の大きな音が聞こえてきたのである。少し岩場を注意をしながら降りていくと、そこには目線の少し先に数メートル上空から滝壺へ落ちていく滝が水しぶきを上げて僕たちを待ち構えていたのである。泳げる数人は滝の下まで行ってみようということになった。小さな子供たちは浅い水辺で水遊びをすることになった。恐る恐る水の中へ足を進めていくと、真夏でも木々に覆われた淡水の水はとても冷たく感じられた。海の中で泳ぐことに慣れていた僕たちにとっての滝壺はあまり訪れる機会もないため、少し緊張感も漂っていた。浮き輪も持参しているので、浮き輪の紐に片手を絡ませて足もつかない深い場所まで進んでいく。 いよいよ水量も多く、水圧も強い滝の下近くまで近づいていく。それから滝に打たれながらも、滝壺の裏側に向かっていくのである。滝を越えると裏側は静まり返っているようで、岩場に登り、滝の入り口にいる仲間へと大きく手を振り、合図をしてみたのである。そんなちょっとした自然と触れ合うことをしていたことを、名護のスターバックスコーヒーでキャラメルマキアートのショートサイズをマグカップで飲みながら思い出していたのである。彼女と二人で林の中を散策しながら滝壺まで歩いていき、少しだけ滝を眺めてから戻れば、暗くなる前に戻ってこられるなと、僕はこの時自然の中で非日常的な楽しい時間を過ごせるとしか思っていなかったのである。まさかこの後あのようなことが待ち受けているとは知る由もなかったのである。続く。
いかがでしたでしょうか。以上、実話怪談不思議な物語でした。はい、後半コーナーです。一人の編集者が姿を消しました。残されたのは古い資料といくつかの映像、幼い少女の失踪、理由のない集団ヒステリー、赤い服の女の目撃談。映像の中で彼女はこちらを見ているようでした。断片的な出来事はやがて一つの線でつながり、地図上である一点を示します。近畿地方のある場所、一度その場所を知ってしまえばもう忘れることはできません。はい、今日ご紹介するのは現在上映中の映画近畿地方のある場所についてです。もうね、今日実は私口内炎ができてまして、もうかなり噛んだりね、もう舌が回らない状況でやって、本当にすみませんね、お聞き苦しくて申し訳ないです。はい、近畿地方のある場所についての映画です。このお話ね、私が初めてこのお話を触れたというのは、大好きな YouTube チャンネルがありまして、怖い話怪談朗読というチャンネルで、もうこれもだいぶ前から聞かせていただいているチャンネルでね、朗読、私あんまり朗読チャンネルって本来あまり聞かないんですね。自動音声ね、ゆっくりとかの音声とかの方がわーっと聞くのに頭に入りやすくて、あまり朗読聞かないんですけど、この朗読されて伊佐さんで方の朗読がもう声とかも朗読がすごい好きで、もうずいぶん前から聞いているチャンネルです。で、そこで初めてですね、この、近畿地方のある場所についてというのを朗読をされてました。2年ぐらい前ですかね、この当時ですね。で、私は、まあ、以前から話している通り、フェイクドキュメンタリーも大好きなんですね。で、夢中になって、これ、朗読聞いてました。もう、これ、どういう作りになってたこれ、と思いながら聞いてて、まあ、その後にね、本も、出版された本の方も読みまして、まあ、かなり引き込まれたということで、まあ、映像化、どうやって映像化するのかなと思ってたんですね、本読んでて。映像化難しそうだなと思ってたんですけど、やはりこの話がすごい好きなので、すごく楽しみにしていました。しかもね、監督がですよ、白石浩二監督なんですよね。もう期待しない方が間違ってますよね。もう皆さん大好き、白石浩二監督ですよ。で、この番組何度もね、番組でも何度も白石監督の作品紹介させていただいてますけど、まあ一応ね、ちょっと、監督の話に触れておきますと、まあ日本を代表するホラー映画監督のお一人ですよね。独特な映像美と、綿密な演出で見る者の心に深い恐怖を刻みます。これまでね、数々のホラー作品手掛けられていて、その中でもリアリティとフィクションの境界を曖昧にする巧みな手法が特徴です。本作近畿地方のある場所についてでは、もう原作の独特な雰囲気を映像化し、視聴者を未知への恐怖と、まあ、誘っていく。 白石監督の演出は、まあ、静かな恐怖と圧迫感を同時に生み出すことで知られていますから、まあ、ホラー映画ファンからもいつも、ね、高い評価を得ているということですね。期待に胸を、高鳴らせまして映画館へと足を運びました。まあ、最近私は割と映画をよく行ってですけどね、行ってるのは大体同じ映画を何度かも見るからなんですが、この日もね朝一でこれを見て、もう午後からまた3回目の鬼滅の刃を見るという一日映画館にいたような日だったんですけど、ここからはですねネタバレを含んだ内容をお話しすることになるかと思います。ネタバレを避けたいという方は、まあ、エンディングの方のコーナーまで飛ばしていただければなと思うんですけれども、やはりですね、まあ、原作と映画っていうのを比較して考えちゃうんですよね。やっぱり最初に原作を知ってしまうと。で、まあ、原作の方も映画の方も失踪した、まあ、ライターを追うというような話になっているんですけれども、うん、まあ、原作はね、語り手が収集した証言とか資料を基づいて、まあ、読者側に断片をつなぎ合わせてる作業というか、想像する作業をさせているんですよ。で、それをやる中で、あ、ここがつながるんだ、あ、これはこれだ、みたいな感じで、もう不安がね、じわじわ広がっていくような手法の物語で、ただこれ多分読む人はもしかして選ぶものかもしれないです。ちょっと何が言いたいの、これどういうつながりって思ってしまう人もいるかなと思います。ただ私はこういう手法が好きですというだけですね。で、ただ映画でどうやって表現するのかなっていうのは、この物語の構成がすごい映像化が難しそうな気がしたんですね。で、ただね、映画はまあ、この今まで字面で読んでたものと実際に見ることができるっていうか、その場に入り込みやすい、やっぱり映像があるとすごい入り込みやすいなっていうことが、まあ印象的です。で、原作はね、こう静かに忍び寄る恐怖を感じやすいんですけど、映画っていうのはもう圧迫感を伴うような恐怖っていうのをわーっとくるような感じが、まあちょっと印象の違いはあるかなと思う。やっぱ媒体の違いがね、はっきり出てる作品だなと思います。で、この八代様っていうものが出てくるんですけれども、原作ではですね、この八代様が何かっていう、まあ、はっきりと、まあ、言及されてはいないんですけれども、これが信仰とかたたりといった民族的な恐怖とか、宇宙スケールのこの不条理っていうのが混ざり合っている、これ何なんだというような感がすごい強い。で、映画の方はですね、そういった要素もありながら、最終的に、まあ、ものがこう出てくるというね、八代様が登場してくるっていうあたりが、これは完全に賛否分かれると思います。うんってなる人と、うわーってなる人がいるのか、もう何ですかね、肯定も否定も両方出やすいような話かなと思いますね。で、あとはですね、エピソードの配置とか順番とかが、まあ、ちょっと原作との順序変わったりするんですけれども、やっぱりね、これ、やっぱり映像の方がテンポいい感じがします。して、わかりやすい。やっぱり映像化された方がわかりやすいっていうのはあります。で、あとは映画版の方でですね、この菅野美穂さんの演技がすごいってよく言われてる、本当にすごいですね。迫力あるし、彼女のこの、すごい良さが出てるような、キャラクター伝わってくるなっていうのがありました。結局ね、原作と映画っていうのは、まあ、骨格的には同じなんですけど、恐怖のアプローチ方法が違うんですよね。原作っていうのはやっぱり読者に情報を整理して、読者自身がこれを整理していって理解していくっていうプロセスを踏むものです。ただ、映画っていうのはやっぱり、そのものの映像とか音響とか、まあ、直接的にね、感じることができるっていう体験型なホラーということがありますね。で、どちらもですね、まあ、その場所どこやねんみたいな話にはなってくるんですけれども、まあ、原作はやっぱり想像力というか、想像が強いところがありますけれども、映画の方がですね、映像としてはっきり分かるというのがあります。まあ、個人的な感想を最後に言います。3分の2ぐらいはすごく面白かったです。で、ラストは、まあ、賛否両論かな。 ていう意味で私としてはあってはなりましたけれども、まあ相対的には面白かったのかなと思いますね。はい、皆様のご感想をぜひお寄せください。皆様はどちら派でしょうか。これ原作読んでなかったらそれはそれで面白いのかなって気もしますけれどもね。はい、どちらが好きでしょう、原作映画どちらが好きかなんかも含めてね、教えていただけたらと思います。オカルト試写室のコーナーでした。はい、エンディングの時間です。今回は恐怖体験とね、映画のお話しさせていただきました。この番組は快楽をあなたへ、怪談や沖縄、手堀島通りの M カフェさんさん、イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしました。それでは来月も第4日曜日9月28日22時にお会いしましょう。案内人は岸野でした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。